毎月第3水曜日のこの2時台は新生会富山病院から先生をお招きしてお話をお伺いしておりますが、今日はですね、先生ではないんです。新生会富山病院中央検査科課長、臨床検査技師超音波検査士の成瀬聡さんにお越しいただきました。成瀬さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、初めてなんです、先生じゃない方が来てくださるの。
はい、ね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で、今ですね、ご紹介をさせていただきましたけれども、成瀬さんは臨床検査技師でいらっしゃる、
はい、
ということなんですよね。
はい、
臨床検査技師
ね、あんまり病院では知られてないかもしれない、はい、知名度はちょっと低いんですけど、県内でだいたい600人ぐらいそういう職種の同じ仲間ですね、
はい、
病院で勤めてるんですけど、まあ、大体病院言うたら医者とか看護師とか薬剤師、レントゲン技師があるんですけど、
はい、
その中、まあ、その検査っていう人間も検査技師ですね、必ず病院にはいます。
なるほど、
はい、
もう検査のプロということでよろしいですか。
そうですね、皆さんも多分健康診断行ったりとか、頭痛い、熱が出たとか、そういうのあると思うんですけど、その時に、はい、診療の時にですね、ちょっと検査しましょうかって言った時の検査が全て私らがしてる検査ですね。
うん、そうですか。はい、でもこう何から何までやらなくちゃいけないんですか。
そうですね、採血とか尿検査もあるんですけど、採血してるのがみんな看護師さんだけやと思ってるんですけど、実はですね、採血もしてるんですね。
いや、看護師さんだと思ってました。
そうだ、はい、よその病院でもそうなんですけど、採血業務もやってるんですね。注射はできないんですけど、採血、検査のための採血は僕らももちろん毎日してますので。
そうですか。
はい、その辺は皆さん知らないかもしれないですね。
知りませんでした。はい、検査のプロであり、そして幅広いお仕事がありということですけど、ね、
幅は広いですね、かなり、
ね。
はい、
となると、でも検査って病院に行くと、まずはそこから始まるわけではないですか。
そうですね、問診して、医者が病名をつけるんですけど、
はい、
その問診だけで病名を当てるということはまず難しいんですね。
うん、
だからやっぱり検査して、どこの部分が悪いか、どっかに炎症があるんじゃないかとか、あと貧血があるんじゃないかとか、そういうの検査も全部僕らがしているので、まあ、それなしではなかなか診断はつきにくいときはありますね。
そうですよね。はい、で、検査って、まあ、実際にどんなことをって思うんですけれども、こう例えば採血しますよね。
そうですね、取った血っていうのはいろんな種類の採血管があるんですけど、茶色とか紫とかいろいろあって、その機械、専用の機械に乗せて値を出すっていうことですね。
なるほど。
はい、
ということはやっぱりその直接患者さんと触れ合うというよりも、もうそのものに向き合うみたいなことですかね。
そうですね、採血してる人は患者さんと一緒に向き合うことになるんですけど、まあ、その中でも奥まったところでですね、うん、機械を動かしてる人間もいるということですね。ずっと血液とにらめっこしてる人間がいます。
はい、なんか研究者みたいな感じですね。
そうですね、どっちか言ったらそういう研究ですね、研究と一緒のような感じで顕微鏡を覗いたりとかですね、一日中顕微鏡を覗いてたりとか、そういうこともありますので。
そうですか。
はい、
やっぱりこう集中してね、取り組まなくちゃいけないことが多いですよね。
そうですね、集中しないとっていうか、こう緊張感を持ってやらないと間違いのもとですので、緊張感はすごいありますね。
そうですよね。
はい、
だってその結果の間違いがあったらもう全て変わってきちゃうってことも。
そうですね、し忘れとか間違いがあると、違う薬飲まされたりとかですね、うん、違う手術されたりとか、
はい、
そういうことがありますので、これは間違えると大変なことになる、もち命に関わることになるので、間違えれないっていうのがありますね。
そうですね。はい、じゃあもう基本的にはもう一日中、こう例えば採血だったら採血をし、採血をし、採血をしなのか。
そうですね、うちの病院、そういう病院もあるんですけど、うちの病院の場合はローテーションで、
うん、
採血もするし、まあ、心電図という検査あるんですけど、心電図取ったり、はい、脳波取ったり、超音波取ったりとか、いろいろそんな大きな病院じゃないので一人で何役もこなすという感じですね。大きい病院だと多分1000人だと思うんですけど、まあ、何種類の検査も一度にやらなくちゃならないって感じですね。
それすぐにこう頭切り替えたりとかってできるものなんですか。
それがね、ちょっと難しいんですけど、ちょっと まあ、僕よく言ってるんですけど、アンテナを高くしないとできない仕事なんですよ。同時に例えばこう血液のところだったら、はい、7種類か8種類ぐらい機械を動かしてるんですけど、
はい、
それであの緊急で報告しないといけないんですね。そしたら一つの機械ずっと見てるわけにはいかないので、今何をしてるか誰の何をしてるかっていうのを同時に8種類ぐらいこう見るっていうことなんで、結構きついですね。
そうですよね、はい、なんかこう頭をちゃんと整理してやらないといけないし、
そうですね、人がいっぱいいればいいんですけど、うん、そんな人も置けないので、まあ、少ない人数で
やってらっしゃる
んです、やってるんですね。ちょっときついですけどね、 その辺は。
ちなみに何名でやってらっしゃるんですか？
今在籍してるのが13ですね。
13
パートを含めてなんですけど、
まあ、13パートさんもいらっしゃるんですか？
そうですね、パート午前中だけとかそういうパートもいますので、はい、
でもその検査をするにあたってやっぱりその資格というかそういったものは必要ですよね。
そうですね、これ臨床検査技自体はあのそういう専門の大学出てあの国家試験取って、うん、それがあの認定されるんですけど、まあ、医療の中では合格率の低い部類に入るんですね。
大変難しい。
そうですね、結構、まあ、医者とか薬剤師になるのも難しいんですけど、意外にも合格率で低いのは僕らの検査技師が一番低くてですね、まあ、6割とか7割とかなんですけど、はい、まあそういう感じですね。医療の中では合格率の低い国家試験になるんですけど、
やっぱりその実技みたいなものも、
いや実技は実はないんですよ。
ないんですか？
もうあの選択式のテストだけで。
そうですか、
はい、
それでもそんなに採用される人数が
そうですね、
というか
少ない。
採用じゃないですよね、合格する人が少ないですね。
合格ですね、国家試験ですので、まあ、少ないのは少ないって言われてますね。
へ、
まあ、あんまり勉強してないんじゃないですか、
ね、いや難しいことを要求されるってことですよね。
そうですね、まあ、ずっと そればっかり3年間か4年間あの勉強していくんですけど、
うん、となるとその機械を使ったりとかその実際にやるっていうのは、まあ、もちろん学校でも勉強してこられると思いますけど、あとは病院に行ってからの、まあ、実践みたいな感じですか？
そうですね、病院に行ってからの方がちょっと厳しいですね。あの学校だとやっぱりどうしても机の上だけの勉強になりますので、
はい、
まあ、理論的なものばっかりですね。実際にはあの大きい病院行ったら違う機械ありますし、
はい、
どっか違う病院行けばやっぱり違う機械ありますので、
そうですか。
あの機械はもうすごいあの全部同じじゃないんですよ、すごいいっぱいあるので、
はい、
あのその辺ですよね、覚えるのは大変です。
でしかもいくつもこう見ながらなんですよ ね、
そうですね。メーカーもいっぱいありますし、メーカーの中でもいっぱい種類あるので、はい、
統一されてるもんかと思ってました。
いや統一はされてないんですよね。ただ統一されてるのは、
はい、
あの値が統一されてるんです。
値ですか？
値ですね。例えばコレステロールっていうのは、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけど、
はい、
コレステロールの値が200ならどこの病院行っても200で出そうという感じですね、
うん、
だからそういうのは統一されてるんですけど、機械とか試薬とか言ったらもうすごくいっぱいあって、で検査の種類自体もだいたい1000種類ぐらいあるんですね。
そんなにあるんですか？
全部数えると1000ぐらいあるので、まあ、それを統一して出さないと、まあ、ここの病院では良かったけどここの病院では悪いとかそういうことはならないように統一はかけてるんですね。
私本当に今すごくびっくりしたんですけど、検査の数ってそんなにあるんですか？
検査自体はすごいいっぱいあります。なんか、まあ、細かく分けてなんですけど1000種類ぐらいはあるって言われてますね。僕もそんなには知らないんですけど
今その1000種類全部ご経験ありますかって聞こうと思ったんです
けど、いやないです、ないです。
そうですか。
もう難しいとこなると遺伝子の検査とかなると、
はい、
ちょっとやっぱり遺伝子の検査したことある人間っていうのは、まあ、少ないと思います。富山県でもなかなか遺伝子の検査っていうのはしてませんので、まあ、やってる大学とかはもちろんやってますけど、遺伝子レベルの検査もありますので、そういうのを含めるとかなりの数があると思います。
そうなんですか、まあ、本当に体のね、うん、なんかこう部分部分でいっぱいありますし、
そうですね、
まあ、冷静に考えればそうかとも思うんですけど、
体の部分だけでもいっぱいあります ね、
ね、
その臓器臓器に対するあの酵素っていうんですかね、
はい、
あの出してるものがあるので、それが異常かどうか調べるっていう検査もありますので、まあすごいいっぱいあります。
そうですか、
はい、
じゃあ毎日大変なことも多いんじゃないですか？今までもいくつか出てきましたけど、
そうですね、大変といえば大変なんですけど、 まあ、怖いのはちょっと危険な場所なんですね、検査室自体は。
え、危険っていうのはどんな風に？
危険っていうのはですね、あのいろんなものが運ばれてくるんです。
ほう。
例えば、まあ、結核の患者さんの痰が来るとか、今ならノロウイルスがすごく流行ってるんですけど、ノロウイルスの方の便とかですね、多量にすごくウイルスが運ばれ あるんですけど、それが検査室に運ばれてくるわけなんです ね。
そうですね。
それちょっと触っただけで、触って、まあ、すぐ死なないんですね、ノロウイルスとか、
はい、
まあ、そういうのが飛散して、まあ、かかるっていう場合もありますの でもちろん血液も危ない血液、そういう人ばっかり来てますので。
あ、そうですよ ね。何かご病気があって検査されるわけですもんね。
まあ、そういう検体っていうんですけど、そういうのが運ばれてくるとこですので、まあ、危険って言えば危険です。あの取り違えっていうか、その処理とかですね、
はい、
扱いが間違うと自分らもその病気にかかってしまうので、気をつけないといけないと思いますね。
もう本当にじゃあ割とピリピリとした空間ですよね。
本当はピリピリしてるんですけど、まあ、うちの病院はあまりピリ、検査室は、まあ、私がいつも中にいるんですけど、まあ、あまりピリピリしないようにはしてるんですけど、はい、まあ、よその病院行ったら多分ピリピリは、かなりの緊張感は
あります
か。あると思いますね。
成瀬さん、そういう雰囲気、まあ、作りっていうのも違うような気もしますけれども、あまりそうならないようにっていうのも心がけてらっしゃるってことですか。
うん、まあ、そうですね、あの、まあ、僕一応今課長という立場でやらさせていただいてるんですけど、
はい、
やっぱ部下が言わなくちゃならないことが言えなくなる、あんまり緊張感持つと。
そうですね。
だから、あの、なるべくこう言いやすいような感じで仕事をしてるね。まあ、そうでもないかもしれないんですけど部下に言わせれば。
でもそういうね、まあ、今そういう思いをお持ちだってことですもんね。
そうですね。なるべく他の部署の人も、まあ、そういう問題があったらすぐに言ってもらえるっていうような雰囲気作りっていうのは大事だと思うんで、まあ、そういうのは心がけてますね。あんまりいつも、まあ、怖い顔してると誰も寄りつかなくなってね、言いたいことも言えなくなるっていうのは、それやっぱり目的は患者さん治すっていうのが第一目的ありますので、
はい、
やっぱりそういうのないようにね、ミスのないようにやっていきたいなとは思ってますけどね。
そうですか、
はい、
やっぱりその思いっていうのは、そのもともと何か、なんていうんですかね、人と人とのつながりとか、そういった場合には常に心がけてらっしゃることなんですか。
そうですね、まあ、もうちょっと亡くなられた院長なんですけど、うちの病院のもともとの院長の中野先生おられたんですけど、
はい、
その先生がですね、まあ、毎日他の部署に出向けとかですね、そういうことで、仕事の話以外の話もしろと。
ああ、そうですか。
で、コミュニケーションを絶対しっかり取れということを僕に言われたんですね。
はい。
で、まあ、なるべく、まあ、最近は出向けてないんですけど、出向くようにして、まあ、いろんな人からテレビの話でも何でもいいんですよ。なんかして、まあ、みんな忙しいんですけどね、仕事、まあ、コミュニケーションを取って言いやすい、また聞けるような立場になりなさいということを言われたので、まあ、なるべく怖い顔せずに他の部署に出向いて、まあ、忙しいんですけどね、みんなこ、はい、まあ、どうなんですかね出向いてますけど。
そうですか。
よく、はい、
でもやっぱり顔が見えたりとか、あの方ねみたいな風に分かるのっていうのは大事ですもんね。
そうですね、まあ、まあ、20年ぐらいですかね、この仕事して。で、今の仕事場で17、18年いるんですけど、まあ、皆さんは僕のことをよく知っとられると思います。
そうですか、
はい、病院の中では、
ね、だってもちろんそのいろんなその部だったり科だったりするところから、
う
ん、お願いしますってこの検査するものが運び込まれてくるわけですもん ね。
やっぱコミュニケーションないとたまよくないですね。
つ
けんどにはできない。
そうですね、はい、それを考えると一番そういうことがまあ必要というか要求もされるのかなという場所ですね。
そうですね。まあ、前科関わってるので、
はい、
内科だけとか、うん、外科の中だけとか、そういうとこではなしに前科がこちらに向いてますので、
うん、
まあ、その辺でコミュニケーションはしっかり取っていきたいなとは思ってますけどね。
そうですか、
はい、
わあ、やっぱりいろんな方がいらっしゃって、ね、
そうですね、
この病気もこう治っていくというか、はい、患者さんが元気になっていくんだなというふうに思いますね。
そうですね、まあ、目的が一つですので、
はい、
あのそれに全員同じ方向を向けばね、うんうんうん、あの薬剤師でさえレントゲン技師でさえね医師の方で全員がそう思ってるのでやっぱ同じ方向を向くにはやっぱコミュニケーション取らないとちょっと難しいですね。あちこちは向けないですね。
そうですね、はい、でやっぱりそのやっててよかったなとかって思うことも多いですかね。
ありますよ。いろいろこうすごくね痛い顔して検査来られて、まあ、その後検査して、まあ、病名がついて、
はい、
でまあ、手術なり治療なり開始されるんですけど、うん、まあ、その後に終わった後また検査その後日検査来た時に、まあ、まあ元気になったよと言われるのが一番やっぱり、うん、まあ、僕ら医療人ですのでね、
はい、
その元気になったよって言いに来てくれたらね一番嬉しいことですよね。
そうですよね、はい、だって検査する時って本当不安でいっぱいの時ですもんね。
そうですね、もう白か黒かっていうのを出す検査もいっぱいありますので、
う
ん、
そうですよね。だってもう痛かったり辛かったり苦しかったり、そうそうそう、で検査もなんだか何されるのか怖いしとかってありますもん ね、 ね、
まあ、悪くなければねそれに越したことないんですけど、はい、やっぱりそういうちょっと悪いものがあったりとかそういうのもね早めに見つけてあげてですね、うん、まあ、治療開始できればと僕らもそういう診療側支援する立場としてはね、
はい、
あのそのプロフェッショナルじゃないといけないと思ってますので、うん、まあ、患者さんがね気持ちよく帰っていただければいいなと、ね、いつも思ってま す、
です、ね、
はい、
やっぱりその患者さんに対してもこの接するときに心がけてらっしゃるってこともありますよね。
そうそう、あのもちろん挨拶はうちの病院ちょっと結構厳しいので、はい、挨拶は絶対しなさいと、もちろん挨拶するんですけど、笑顔で接するっていうことですね、うん、で患者さんの気持ちをよく理解した上での検査で、いきなり検査してもね何のことかよくわからんのになんか検査ベッドの上に寝かされて検査しとるっていうのもちょっと困るので、はい、まあ、こういう検査しますということをちゃんと説明して、まあ、部屋の温度とかあの当てる機械の温度とかそういうのもちゃんと温めたりとかですね、うん、ちゃんとしないと、はい、で診察に入ってあのちょっと先生に言えなかったことっていうのがやっぱあるんですよ。まあなんかすごい人数外来来ててですね、ちゃちゃちゃちゃこうやっていくわけですわね、はい、その中でこれも言いたかったんだけどっていう情報もやっぱり聞けるんですよ。検査してる時にちょっと先生に言いたかったんだけどここも痛いねんみたいな感じで言われると、じゃあそこも見ときましょうかっていうことに、
そうですか、
なったりもするので、
そうですか、はい、そうなんです。後からあそういえば言えばよかったって思うこととかも ね、 その時はなんかここでいっぱいいっぱいだったけれどもこっちもだったとかあるんですよ ね、
そうなんですね。特に僕らの超音波よくやるんですけど、
はい、
やっぱりその先生がここ見てくださいというふうに書いてくるんですけど、まあ、患者さんがやっぱこっちの背中が右の背中も痛かったとかね、いろいろ後で言われる時あるので、まあ、それでうまいこと見つけ入れて診断つく時もありますから、まあ、そのコミュニケーションが取らずにただ単に検査するだけやったら見逃す場合ももちろんありますので、
はい、そうですか。で、あの今その超音波の検査っていうのもね、あのお話の中に出てきましたけれども、はい、成瀬さん超音波検査士という肩書きもあるんですけれども。
そうです ね、
ね、
あのお腹の方と心臓の音2つ持ってます。
あ、そうですか。
でこれは今も退職した人間もいるんですけど、うちの病院はその超音波っていうのにすごく力入れててまして、
はい、
全員が超音波取れるようにっていうことを心がけてるんですね。
超音波を取るのは難しいですか？
そうですね、超音波はそのあの診断に直結してるんですね、うん、あの例えば胆石とか腎臓結石とかもちろんがんとかもそれで見分けますので、うん、直結してるのですごくあのそれ専門にプロにならないといけないので、まあ、難しいのは難しいんですけど、またやりがいのある検査でもあるんですね。でね、県内でも多分一番うちはその認定の技師が多い施設なんですね、
はい、
他のところだとそこ専門にやってて毎日何十人もやってる人がその認定取るんですけど、うちの病院は全ての検査技師がその免許を取るっていうのをコンセプトでやってますので、
はい、
だからやっぱり強い部門でもありますね。
あ、なるほど、
はい。
じゃあその普段臨床検査技師として新生活富山病院に勤め始めて、
そ、はいはい、
その中でこの超音波検査士というさらに専門のところを取るってことですか？
取ってますね。だから今一人 もう5年ぐらい働いてる部下いるんですけど、はい、今来年の2月に試験あるので、あの今一生懸命勉強してますけど。
そうですか、もうすぐって言ってもいいぐらいですもんね。
そうですね、2月なんで今そうですよ、ね、火ついて勉強してますけど。
でも通常業務もある中での勉強、皆さん大変なのでは。
そうです ね、全然やっぱ違いますので、まあ、帰ってからとかしかできないですね勉強は。
そうなんですか、はい、なんかこうね、こう集中して厳しい中でのお仕事の中で、またさらに高いものを目指していってらっしゃるっていうことなんですもんね。
そうですね、勉強、まあ、一生続くと思うんですよこの仕事なら、うん、仕方ないなという感じですね。あ、まあ、もうちょっと勉強しておけばよかったなって思うことの方が多いですので。
そうですか、はい、そうですか。じゃあ、今ですね、このラジオお聞きの皆さんにこの臨床検査技師として、また超音波検査士として何かこうお伝えしておきたいっていうことってないですか？
そうですね、超音波とは限らないんですけど、
はい、
自分で診断つけてほしくないんですね。
思い込んじゃうみたいな。
そう、風邪やと思うんですけどって言って病院に来ることは絶対しない方がいいですね。
言っちゃいますね。
風邪って決めるのは医者なんですよ。
そうですね、そう
です。で、風邪用の症状の病気っていっぱいあるんです。もう数もいっぱいあるので、はい、自分で風邪やとか思い込んで、例えば一般、悪いとは言わないんですけど、一般の薬局行って薬買うとか、熱が出たから熱冷まし飲むとか、
はい、
まあ、そういうのは良くないですね。やっぱり病院に近くのね、かかりつけ医でもいいですし、近くの病院行ってしっかりと検査するっていうことですね。で、特に今年はマイコプラズマ肺炎っていうのがすごく流行ってるんですけど、はい、まあ、これ咳が出る病気なんですけど、肺炎を起こして、これも検査しないと分かんないところがあるんですね。で、勝手にこう風邪、咳出るから風邪、ね、喉痛いから風邪やとか、喉痛い言うても例えば溶連菌持ってたりとかですね、喉にそういう喉を痛くする菌がおるんですね。そういう菌がおって、それが検査しないとやっぱ分からないので、でそれに対する薬出さないといけないんですよ。
そうですよね。
だからその病気に対して薬出すんですけど、その検査しないとわからないんですね。それを勝手に自分で、ま、僕思うには、僕、まあ、大阪の人間なんですけど、もともとこっち来、まあ、そう、学生まで大阪におったんですけど、その後富山県にいるんですけど、富山県の人結構咳とか鼻かんでたら、はい、風邪ひいたんとか言ってすぐ言われるそんなしょっちゅう風邪ひかんやろ人間とか思うような、ね、感じなんですね。
言っちゃいますし、だから咳、すごく心当たり
な、なんか咳してたらちょっと風邪ひいたかなって、いや、そんな簡単に風邪やって言わんといてほしいなとか思うね。
気をつけます、
ね、
気をつけます
風邪、だから、まあ、お腹痛いとか、
はい、
背中が痛いとか首が痛いとか何でもいいんですけど、まあ、その場で片付けないでちゃんと医者に行ってそれなりの検査していただいて的確な治療をした方がいいですね。放置が一番ダメなので、勝手に風邪やと思い込んだりとかですね、はい、単なる食当たりやろうとか、うん、ね、
思ってしまう。
今ならノロウイルスあるの で、 すごい今年はいつもより早いんですよ。流行時期が早くてですね、
はい、
でまた爆発的に多いんですね。毎日ニュースで多分やってると思うんですけど、だから、まあ、勝手に決めつけて、まあ、風邪やとか胃腸炎やろうとか、うん、勝手な診断はしない方がいいと思う。検査しないとわからないっていうのが多いですので、
はい、
その辺で、まあ、気をつけてほしいなと思います皆様には。はい、
ありがとうございます、はい、わかりました。ではここでですね、成瀬さんからリクエスト曲をお伺いしておりますので、おかけしようと思うんですけれども、レミオロメンの粉雪を選んでいただきましたが、この曲を選ばれたのはなぜでしょうか？
ですね、これ1リットルの涙っていう番組だったと思うんですけど、
はい、そうですね、そうです、
これ DVD 実は全部持っててですね、まあ、白血病でだったかな、骨髄腫かな、なんか多分そだったと思うんですけど、それで亡くなっていくっていうね、学生の子が、ちょっと衝撃的な話だったので、
はい、
まあ、DVD 見返す時もあるんですけど、まあ、持ってて、その、まあ、病気って嫌やなと、まあ、自分は今違うんですけど、まあ、そういうのなったら嫌やなと思って、娘も2人いるんですけど、
はい、
で、まあ、若い時にもかかる場合ありますので、まあ、それで、いや、うちの娘がほんまこんなになったらどないなるかなっていうような思いで見て ったドラマなんで、まあ、やっぱ何回もドラマ DVD 持ってますから、何回も聞くと何回もその歌が
流れますもんね、
はい、確かあの3月9日とこの歌がカップリングされてたと思うんですけど、
あ、そうですね、そうです、3曲入ってます、ね、はい、
そうですね、この2つがその1リットルの涙かなんかで、
あの、
使われてたんだと思うんですね。
ああ、そう
で、ちょっとまあ記憶があるっていう、
そしてこの時期ということもあり
ますね。そうですね、雪の時期っていうのもありますので、
そうですね、はい、ではレミオロメンの粉雪おかけします、はい、